おはようございます。2021年令和3年10月23日土曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。本日最初の話題丸1としては、日本政府、昨日22日にですね、新たなエネルギー基本計画を閣議決定しました。こちら内容についてはですね、菅前政権が7月にまとめた計画案、こちらをほぼ踏襲した形となっており、新しく目新しい話題というものは特にないんですけれども、改めて、今回のエネルギー基本計画の新しい案がですね、閣議決定されたということ、こちらにやはり非常に大きな意味ありますので、改めて、今の計画どうなっているのかというところをですね、しっかりと押さえていきたいと思いますが、基本的な計画、大きなポイントはですね、3つあります。1つ目、2030年度、こちらに向けて温暖化ガスの排出量を、2013年度比で 46% 減らす、これをどういうふうに達成していくのかということ、こちらがですね、まあ、一番大切なポイントですね。どうやって減らしますかというところ、その大枠の目標、目標の水準というのが 46% 減らすということ。でそのために 46% 減らすためにはどうしますかということで、2つ大きな柱があるわけですね。1つ目、再生エネルギー、こちらの比率を2019年度実績、全体の電源構成のうち 18% のものを 36% から 38% に2倍増に引き上げる、こちらが大きな柱の一つということと、もう一つが現在、原発の比率、電源構成に秘める割合というのが 6% というポイントから20から 22% にするということです。やはりこの3つ、どういうふうに果たしていくのかと、まあ、1つ目のものが大きなゴール目的だとして、それに付随する手段として再生エネルギーを活発化、最大限利用しようということ、そして原子力発電所も使おうという、まあ、この2つが基本計画の、柱となって、ゴールである、2013年度比 46% 減らすというところを目標に大きく掲げているということです。今回、基本計画ですね、もともとの7月に菅前政権がまとめた内容から大きく変わらずに提出ということになりました。自民党総裁選の中では、岸田さんはね、もともと大きく変えないという話でしたが、河野太郎さんは原子力政策の要である核燃料サイクル政策について見直しが必要じゃないかという発言、提案をしたりとかですね、高市早苗さんは原子力発電所建て替えの必要性、こちらを訴えたりとか あったわけですが、今回、岸田さんは変更はしないということになりましたが、こちら国内の情勢という面だけじゃなく、海外との関係も当然あります。日本としていろんな政策を決めていくという時には、国内情勢だけじゃなく、やはり海外との連携、こちらも念頭に置く必要があり、今回10月31日にですね、今年の COP26、この COP は毎年開催ごとにね、数字増えていくわけですけれども、今年この31日にですね、イギリスで第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議、したかみそうなあれですけれども、COP26 というものが開催されます。こちらで、各国、温暖化ガスの削減目標や実行計画、これどう具体的にどう考えているのっていうことを示していかなければいけないということになっており、もし日本、7月にまとめた計画案からですね、変更するということになると、今日本この31日までこの1週間、選挙期間中という状況でもありますが、その間にですね、自民党、公明両党の了承を得ないといけないというようなプロセスを経なければいけないので、とてもじゃないけど今から1週間じゃもう変更、大幅な変更するっていうことには間に合わないと、間に合わなくて、こう COP26 で日本が、具体的な案を提出しないということになると、おい日本何やってんだよと、お前ら本気で脱炭素やるつもりあんのかということになってしまい、日本の国際的なプレゼンス、 影響力が下がってしまうという恐れがあることから、今回まずは今の基本計画をしっかりと提出していくこと、これをねやって日本としての公約にしていく、国際社会において脱炭素の議論に日本が乗り遅れないという、まあこういった動きを重視したという側面もあります。ポイントとして改めてですけれども、再生エネルギー増やすというところ、こちらポイントとなってくるのはやっぱりコストが高いというところですよね。再生エネルギー日本、アメリカだと太陽光発電、6.5 円1キロワット時あたりですね、 6.5 円、中国は5円というような、やっぱ土地が広いところはこう設備をね、導入しやすい中、日本平地が少なく、まあ、じゃあ山切り開いてやるのかっていうと、今度は土砂崩れの災害対策とかそういったことも関係、関わってくるので、日本のコスト 13.5 円ということで世界の中でも非常に高い値段になってしまっている。そして太陽光パネルとかもう置く場所飽和状態に日本なってしまっている。そうすると海上洋上風力発電とかそういうことをやっていこうとするとですね、今度は送電も地域間を超えての送電をきちんとできるのかというところ、いろんな課題が横たわっています。本当にね、2倍に再生エネルギーの発電量をすることができるのか、そしてそれをしっかりと使って国内で、ね、使っていくことができるのかという課題、こちらね、やはり非常にコストが高くなっていくということに対してどう向き合っていくのかというのがやはりポイントになってきますよね。そして原子力発電所についてはですね、やはり安全対策、こちらもコストがかかるっていう話になるわけです。しっかりと安全対策をどうしていくのか、そしてそもそも再稼働を超えていくためにはやはり3つの大きなハードル、1つ目、東京電力福島第一原発の廃炉、これをねどう着実に進めていくのか、処理水の問題とかいろんな問題が今横たわっている中、ちゃんと福島の原発の廃炉をできるのか、できない状態の中でまた再稼働を進めていくっていうことに対して国民の納得感が醸成させていくことができるのかどうかというところ、そして核燃料サイクルや最終処分地、燃料どうするのと、核のゴミこれをどういうふうに処分していくのと、どこに処分地を作るのかというような問題を含めて、原子力発電所を回していく、使っていくということになれば、当然ゴミの問題、核燃料のゴミの問題、リサイクルの問題、こういった問題が出てくるというところについて、日本政府国としてね、どういうふうに対策対応していくのかということが非常に問われるポイントになってくるのかなと思います。今回の衆議院選挙の中でも原子力発電所を積極的に使っていくのかどうするのか、それとも原子力をね使わないでいくのかというところ、与野党、それぞれ相反する意見というものが出てきております。立憲民主党はですね、もう脱炭素の方向に舵を振り切るべきだという方向、脱炭素じゃない、ごめんなさい、脱原発の方向に、進んでいく、それに対して自民党、公明党については、まあ、使えるものをしっかり使っていこうという動きになっているわけですから、まあ、どちらにしろね、使うにしろ使わないにしろコストもかかるし、じゃあ代わりの電源どうするのという話になってきますんで、しっかりとですね、現実的に地に足ついた議論、これが求められていくのかなと思います。